聖書朗読をいたします。今日はマルコの福音書4章33節から34、教会備え付けの新改訳聖書では66ページになっています。それではお読みします。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけはすべてのことを解き明かされた。それでは神の大きさという題で宮内先生にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。今日のこの聖書の箇所ですね、もう一度言います。マルコによる福音書の4章の33から34節、イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけはすべてのことを解き明かされた。多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。たくさんの例え話をされたっていうんです。例え話をされた。例えによらないで話されることはなかった。実際例え話がたくさん出てきます。イエス様は例え話をたくさんされます。そして例えによらないで話されることはなかったと言われるぐらい例え話ばかり。例えってどんなものですか。何々のような、先ほど子供メッセージで蛇のような人、どんな人を思い浮かべますかと聞きました。ぐにゃぐにゃした、細い、そういうイメージがありましたけれども、それは見た感じですね。蛇というものからどういうイメージを抱くか。旧約聖書の最初のところには蛇は人間を騙す存在として出てきます。ならば人を騙すようなイメージを持つかと思います。でも実際イエス様はマタイによる福音書では、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ、だから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさいと言われています。蛇が賢い存在として言われています。蛇のようにという例えを聞いたときにどんなイメージを抱くか。ペットにして抱きしめる人もいますけども、多くの人はやっぱりマイナスのイメージではないかと思います。でもそのメッセージ、マイナスのイメージが自分に届いている蛇からのメッセージが神が望んでおられるものとは違う、そういうことが起こる。またそのように解釈してしまうのが例えです。例えはいろんな解釈が可能です。イエス様はわざわざその例えをされました。神の国について語られました。このマルコによる福音書4章は神の国についてイエス様が例えを話しておられます。神の国っていうのはどんな国か、4章の最初のところでは種をまく人の例え話をされました。種がまかれる、まかれた場所が石地だったり、あるいは草がいっぱい生えているところだったり、水のないところ、あるいは良い地であったり、そういう地にまかれる種の話をされました。また、ある時は、地に種をまくようだ。種を地にまくと、知らないうちに成長していく、そういう例えもされました。またある時は、神の国はからし種のようなものだ。小さな小さな、あらゆる種よりも小さな種なんだけれども、まいてしまえば広がってしまう、広がって大きくなるんだ。そのように例えられたときに、聞く人はそれぞれの力に応じてこの言葉を理解していきました。それが例えというものです。 聞く人がいろんな理解をします。34節に、例えによらないで話されることはなかった、ただご自分の弟子たちにだけはすべてのことを解き明かされたと書かれています。何かここだけを読むとですね、例えを話して弟子たちとその周りの人たちを分けたような印象があります。例えの意味が分かる人は弟子たち、でも例えの意味が分からないのは多くの群衆、そのようなイメージを受けるんです。そうだとすれば、じゃあいくら例えを語られても自分の嬉しいことにはならないではないか、一部の人間だけが神様の深いメッセージを聞き取れて、それも弟子たちだけが聞き取れて他の人たちが聞けない、それが例えなのか。そうだとしたら、その例えを何度も何度も語ったイエス・キリストというのは、なんかとても冷たい人の気がします。でもこの34節は別の訳が可能なんです。例えによらないで話されることはなかった、ただご自分の弟子たちにだけは全てのことが解き明かされる結果になった、そう読めます。解き明かされる結果になった、聞きようによっては入ってくる場合もあるけれども、聞きようによっては入ってこない場合がある。十分に理解できる場合もあるけれども、十分に理解できない場合もある。それは聞く人によるんだということなんです。そして弟子たちは最初から決まってるわけではなくて、例え話を聞いたときに自分のことだとして聞き取れる人がその時弟子だと言われているんです。だから今まで、昨日まで神様のメッセージよく分かった、イエス様のことをよく分かった、だから自分は大丈夫っていう思っている人が、今日例え話を聞いて理解できなければ弟子ではないということなんです。でもその人がまた改めて聞き直すことができれば弟子にまたなれます。もっと言ってしまえば、すべての人は弟子として受け入れられています。イエス様はだからこそすべての人に例えを語って、あなたはどう聞くのかと聞かれます。一箇所ご一緒に聖書を見てください。新約聖書のヤコブの手紙一章の19節というところを見てください。教会備え付けの聖書ですと409ページ、新約聖書の408ページから409ページになります。ヤコブの手紙1章の408から409、教会備え付けの聖書ですと新約聖書408ページから409ページのところ、ヤコブの手紙1章の19節です。これ本当に厳しい、私にとっては厳しい言葉です。愛する兄弟たち、ヤコブの手紙1章19節、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。20節、人の怒りは神の義を実現するものではありません。19節、20節、もう一度言います。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。これは例えどころかストレートに書いてあります。ポン。でも受け取る人はこれをいろいろと解釈して受け取ってしまいます。愛する兄弟たちって誰のことなのか、私ではないだろう、 あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。この中で聞くに早い人いらっしゃいますか？私はもう絶対聞くのが得意っていう方。語るのに遅い人いらっしゃいますか？語るのに遅い人。私はもうなかなか一言を出さないでずっと聞くに徹している。言いたいことがあっても後の後に言う。語るには遅く、怒るに遅いようにしなさい。怒るに遅い方はいらっしゃると思いますね。怒るに早い方はおられますか？はい、です。私がそうなんです。本当に情けない話ですけど、これ全部私当てはまるんですね。反対に、聞くには早く、聞くに遅いです。ちょっとした話題があったらすぐ自分が話題取るんです。それで言っちゃいますね。語るには遅く、もうなんでこれだけ早いかというぐらい人より早く話そうとします。怒るには遅いように。今ちょっと遅くなりましたけど、もう超早いですね、怒るのには。人の怒りは神の義を実現するものではありませんと書いてあります。そう書いてあるから本当は怒ってはいけないはずなんです。ところが聖書の中には別の聖書もあるんです。怒って一晩過ごすなというところがあるんです。腹を立ててもいいけれども、怒ったまま一晩過ごすなって。で、私はそっちの方を自分に当てはめてですね、とりあえず今腹が立つのはしょうがない、これは人間だからって許してきたんです。この聖書の解釈をいい方に取ってきました、自分に。そしてそれで通ってると思ってたんです。先週来て私の妻がここで証ししてくれました。また、月曜日にはマムズで、そして夜には VIP という集会で証ししてくれました。もう本当に耳が痛い限りでしたけれども、いかに私が聞く耳がなかったか、そしていかに怒るに早かったか、聖書のメッセージを自分なりに解釈して弟子のつもりでいた、許されているつもりで良いと思っていた。ところが妻はもう離婚するつもりでいました。お前のせいだと言われて方向は変わりました。でもそれから非常に長い時が必要でした。 VIP の集会で終わった時にある方が私に聞かれたんです。今日聞いて真新しかった話はありますか？奥さんがした話で真新しかった話はありますか？いや、大体聞きましたねって言ったんですけど、後で思い出した一つあったんです。妻はこう言ったんですね。単身赴任前もしていました、高崎に。そろそろ顔見に行ってあげないといけないかな、寂しそうにしてるだろうし、よし行ってやろうで行ったと。でしばらくうちに来なければよかったと思ったっていうんです。でその話は初めて来ました。本当にですね、聖書のメッセージどう聞いているのかと思います。思います、本当に。昨日はいい意味で、今日娘が来ていますけれども、長女がしばらくカナダからこちらに来てですね、また今ビザを切り替えてカナダに戻る予定なんですけれども、彼女と一緒に出かけたんですね、昨日。イコさんの音楽会に出かけました。でその出かける時に時間決めてたんです。電車に乗るのを2つ、最初に12時の最初の10分ぐらいのやつで、その時にはですね、彼女間に合わなかったんですね。で最初それに出るよって言ってたんですけど、間に合いませんでした。じゃあ次ので行こうねって言って、次のやつが48分だったんです。で40分頃になっても彼女準備できないで出てこなかったんですね。降りて2階から降りてきませんでした。でも自分は、あ、これダメだったらまた次でいいやと思ってたんです。ところがそんな発想を始めたのはついこの間からなんです。以前だったらもう文句言いもうボコボコ言ってたと思うんですよ。なんじゃと思ってんねんみたいな形でですね、降りてこいじゃないけども、それでそれがなかったから不思議だったと言ってました。私は大切なことを今やっと気づいたんです。そんなに時間通りに物事は進む必要がないこと、 私はもともと娘と良い時を過ごしたかっただけ、何かの計画に向かって楽しもうとしてただけなんですけれども、それに行く手段が、あるいは電車の時間が思い通りにならなかったからといって、それで台無しにするような必要のあるものはないということをやっと分かったんです。やっとイエス様の例えが私の心に、まだ全部じゃないと思います、分かりました。そしたら本当にいいですね。緊張感がない、余分な揉め事が起こらない、本当に楽しく過ごせる。でも今までは私は怒ってばっかりでした。一体何を聞いていたのか。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。イエス様が例え話を話されました。そして例えによってしか語られなかったと聖書に書いています。どうしてか。それは私のような人を愛し続けてくださっているからなんです。直接こうせよではなくて、あなたはこのメッセージから今日はどう聞くのか、今日あなたはどうするのかと改めて問われます。何度でも何度でも問うてくれるんです。何度でも何度でも。そして私たちが心を柔らかく司祭すれば、私たちは別の聞き方ができるようになります。気持ち悪いだけしかない蛇が賢い存在だと認めることもできるようになります。神の愛に応答したい、心から願います。お祈りをします。全能の主なる神様、ありがとうございます。あなたは私たちがどう生きるか、どう成長していくか、よくご存知です。みんな不完全ですから、子育ても完璧にできる親はいません。ですから私たちはどこかで間違って愛されずに育ってしまうことがあります。そうするとどこかがずれてしまいますが、神様はそのずれたことをじっと見つめながら愛し続けてくださいます。そして何度でも何度でもこの愛のメッセージをあなたはどう受け取るのか、そう聞かれます。私は自己中になって、いつまでもいつまでも人の思いを聞くことがありませんでした。だからボロボロに人をし、また自分もなりました。でも今主は別の見方をやっと与えてくださいました。本当にありがとうございます。こんなに楽だとは思ってみませんでした。主よ、まだまだいっぱいあります。あなたの例え話を誤解していることいっぱいあると思います。どうぞこれからも教えてください。そしてここにおられるお一人お一人も、私よりもはるかに優しい方々でしょう。私は本当に最低だと思いますが、ここにおられる方々も何らかの誤解をされてたり思い込みがあると思います。主よ、助けてください。お一人お一人が自分を愛し、隣人を本当に 大切にできる、そのような例えの解釈ができていきますように。主にお祈りします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。